常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊予田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、始まりました。
はい、
ケンケンさんはですね、はい、何か新しいことを始めるときにこう決心するよっていった、そういった動きってどんな風にされるんですか？
そうですね、なんかパッと思いつくことって結構直感的な話も前にさせてもらったと思うんですけども、意外と直感っていうよりかはなんか割とこう昔から大事にしていることや経験してきたこととか、その中のその大切なものがちょっとまあ呼び水になって、今回まあそれをもって新しい試みをしてみようって思うことが、まあ、大半だなってことに最近ちょっと気がついたんですね。
はい、
私なんか新しいことを思いついたぜイエーイって思いつつも、意外と何かこう大元になってる部分っていうのは案外昔実験でやったことが、まあ、成功したり失敗したりいろいろなんですけど、
はい、
意外とそこからの続編みたいな感じになってることが結構多くて、今回もちょっと一個始めようかなって思ってることが、まあ、そういう意外と掘り下げてみたら、まあ、10年前に、まあ、自分がやりたくて始めてたことだったっていうところ、その辺の話をね、今日はちょっとさせてもらおうかなと。
はい、ぜひ
お聞きした
いです。
はい。なんか結構ケンケンダンスファクトリーって17年前にちょっとできた時には本当になんか無目的ホールじゃないけど大人の楽園みたいな、なんか本当に本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむってなってるんですけど、
はい、
こう楽しみの要素は結構割と8割型、
うん、
なんか集まれる場所だったらいいねって、まあそこがにダンスっていう、まあ、共通項があるよっていう感じではあったんですけど、でも割と私がこうゴールとしたいところっていうか、まあ今後目指していきたい部分っていうのって、なんか自分の中でまあこれだっていう代表作じゃないけど、それをやっぱダンス作品をまあ残すっていう風になっていった時に、まあちょっと楽しんでるだけじゃちょっとねっていう部分もあったり、なんかちょっと本気で学ぶのその学ぶ部分っていうのって、まあ、どういうふうにしていったらいいんだろうっていうのを、まあ、スタジオができましたと。まあ、人も集まってくれて、自分がやりたいこともなんとなく、まあ、見えたあたりで、まあ、始めてたことがちょっとあったんですね。なんか、こういうクラスを作って、こういう方向性で、その、非現実的異空間みたいなものを、ダンスを持って演出するには、どういう作品を作ったらっていう、それを実験的にやるクラスを、作りたいと思って始めたのが、まあ、それこそ10年ぐらい前までやってたクラス。まあ、ちょっといろいろな要素が重なって、まあ、時代の変化だったりとか、環境の変化だったりとか、まあ、人の流れによって、まあ、一旦はちょっとまあ、成功のような失敗のような成功のような状態で、まあ、終わっちゃったものが、ちょっとここからまたね、復活しそうな勢いがあったりする。そうなんですよ。で、まあ、ちょっと前回とおそらく違う感じになりそうだなっていうのは、そういうクラスを作って今後その作品を作っていくっていう展開は、おそらくその10年前と全く変わってないんですけど、
はい、
環境が変わってるんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。コロナを挟んで、ちっちゃい改装工事をずっとしてきたので、ちっちゃい劇場がなんとなくできてるんですよね。そこにちょっとお客さん、ね、なんかそのまあどんなマニアックでも構わないんですけども、その私なんかの作品をいいよって言ってくれる15人から20人ぐらいのお客さんを呼んで上演する、まあ、はい、小劇場を作りたいって前々から言ってたのが、うん、まあようやくちょっと形になりそうで、
はい、
なのでまあ外的なその環境的なその準備もできつつ、まあいよいよ作品もちょっと作っていくにあたって、まあそれこそ発表会で、その創作ダンスの作品を、まあ、発表するためのオーディションをしたりとか、そういうのはするんだけど、一応、ここで上演したりとか、外部で出演依頼があった時に、まあ、いつでもその出せる作品を、これからは常備作っていくよっ っていうクラスを、やっぱり前も作りたくて結局なかなか叶わない部分もあったんですよね。でもやっぱ着手しといてよかったなって思うのが、
はい、
まあその前回の反省点生かして、こう、なんていうんだろう、ここはこういうふうにしよう、ここはああいうふうにしよう、目標感はこういうふうに持ってやろうっていうのが、割と良かったりとかで。そうなんですよ。だからまあ、始まりには終わりがあるなんて言うけど、わかんないけど、終わりにはまた始まりがあるのかなとか、そう、トライ&エラーなのか、エラー&トライなのか、ちょっとわかんないですけど、やっぱその辺って、はい、なんか、同じ繰り返しにはならないなっていう。
そうですね。必ず磨かれて、別の形になりつつ進化してるんでしょうね。
あります。まあでも中には、同じ繰り返しして、うわ、またやっちゃったなって思うことは、やっぱ小さいこと拾い出すといっぱいあるんですけど、やっぱりちゃんとね、アンテナ張って目標感持ってれば、多分それって、ただ単なる繰り返しではなく、おそらく磨かれていくことだと思うから、本当になんかやっぱ、昔、継続は力なりって言葉、大嫌いだったんですよ、私。なんか、継続してりゃいいってもんじゃねえよっていうとこがあって、なんだけど、今も完全に変わりましたね、考えが。やっぱ継続するだけでも結構偉いみたいな。
本当に続けるってこと、ただただ努力の賜物ですよね、
いや、
もうね。
本当にだからね、当時の自分をちょっと今はね、ものすごくね、恥ずかしいなって。多分先輩や先生方はこのことを言ってたのに、私はなんかそんな継続してるだけで単なる繰り返しじゃ意味ないじゃんぐらいのこと、すごい尖ってたので、なんかそういうのとかも、なかなかね、こうちょっと若い頃じゃ浸透しない部分もあったけど、まあちょっとここまで来て、割とこう長い年数続けてきて、まあ、こっからどうしてこうかってなった時に、やっぱりその過去の経験値と今ある新しい情報って本当になんかこうコラボレーションだったり、まあ、コークリエーションなんかわかんないですけど、なんかそういうふうにさせていくことで、ああ、新しいものってどんどんやっぱ生まれていくんだなっていうのが、割とこうちょっとね、なんか楽しかったりするんですよね。
いいですね。やっぱりこう進んでますね。そうなるとトライアンドエラーと言いますが、トライの方がきっと比率が大きいということですね。
もうおそらく、あれはもうちょっとこのためのトライであり、このためのエラーだったんだっていう。
そうですね、そうですね。気づくって大事ですね。
いや、本当にそれはね、ちょっと思いますね。なんか、くしくも自分がこのチームでやれたらいいのになっていう子じゃない子たちの場合が多いんですよ。でも意外とそれでも、わりかし面白いことになったりするので、やっぱり人との関わり合いって、やっぱ関わってみないとわかんないってところっ
そうで
て、
すね。
あるじゃないですか。
と思います。
ね、意外と大人になると、憶測で、なんて言うんでしょう、こう、きっとああなるから、きっとこうなるからっていうところで、なかなかこう、足踏みしちゃって先進めないことってあるんですけど、まあ、あらかたのね、そういうリサーチは大事ではあるかもしれないですけど、やっぱそこちょっと一歩踏み込んでみる機会ってやっぱなかなか、
そうです
そう、
ね。
減ってくるなっていうのもあるから、やっぱ子供ちゃんやちょっと学生たちには、そういう機会をこう結構率先して与えられる大人になりたいななんてちょっと最近思ったりするんですけど
素敵
ね。
ですね。そうですね。で、
そう
ま
な
た
んで
彼
す。
らのこうね、エネルギーをこちらももらいながらっていう
そうですね。なんか、
エネルギーにしたいですね。
いや、本当になんかそういう環境を、まあ、作らせてもらってるのか、まあそういうヒントをもらいながら作れるようになってきたなのか、なんかその辺が結構割と最近は回り回って、まあ、同じ10年前にやりたいこと、同じことやってるんだけど、なんかこの先まあ、新しいことが始まりそうな予感というか、まあ本当にもう前々から言ってるなんかその時代が変わっていく感じっていうのが、すごくこう肌を持って感じる今日この頃的な感じだったんですけど、はい。
わかりました。今日も素敵なお話をありがとうございま
あ
し
りがとうござい
た。
ました。
けんけんダンスファクトリーは工場長けんけんが熱い時代を生きてきた大人たちも未来を担う若者たちもダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。けんけんダンスファクトリーの詳しい内容は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。